おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
シルバーウィーク、ね、皆さんお休みの方も多いのかなって思いますけどね。あのお天気良かったからいいです ね、 ですね、この休み、
そうですね、この週末からちょっと悪くなるみたいなこと
なんです
けど、
ま
あ、この間はずっと明日も晴れみたいだし、いいですよね、
はい、いいですね、あの最近の兄貴はどうですか。
はい、ですね、皆さん連休中で、ね、あのいろんなところ楽しんでいる中ではありますが、
はい、
僕はですね、皆さんね、去年もね、ボイスQでプレゼントもしたと思うんですけど、あの増販増客実例集という本が、
はい、
あの毎年これね、あの仲間と一緒に出してるんですけども、これのですね、本の締め切り、原稿の締め切りが、この 週末なんですよ、
はい、
ということなので、僕はですね、先週土日が新潟に出張だったんですけども、昨日からはですね、あの三島の図書館にこもって、今日もですね明日もずっと
こもる、
はい、あのもう実例集の原稿作成、
はい、
で今回ね、僕も4本あのエントリーしてるので、静岡県内のね事例4つを皆さんにお届けしたいなと思って頑張り中ということで、
はい、
またね、出来上がりましたらまたあのボイスQのね、このコーナーでもプレゼントしたいなと思ってますので、
はい、
ちょっと楽しみにしていただきたいなと思います、
はい、うん、皆さんその努力も考えていただきながら読んでいただきたいですね、はい、頑張ってください。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、はいはい、あなたの食生活教えてくださいということなんですが、兄貴の食生活ってどうなんですか。
まあ、基本的にはですね、毎日大体ですね、朝昼晩は必ず食べます、
はい、
で特にちょっと重要だなと思ってるのがお昼なんですよね、うん、
はい、
あのよほどこう移動で時間がどうしてもなくてみたいな時には、まあ、コンビニにおにぎりとかサンドイッチで過ごしちゃう、あの済ましちゃうんですけども、できるだけですねきっちりと食べるようにしてるんですけどね、
はい、
これなぜかというとですね、どうしてもこう午後ね時間長いじゃないですか、
うん、
働いてる時間が、はい、あのこうね、割とこう頭をこう回転させてやる仕事が多いので、夕方ですねご飯食べないともう低血糖でもうどうしようもなくなっちゃうという経験が何回かあってですね、あのなのでできるだけお昼はしっかり食べて、で午後の仕事に備えるという感じにしていますので、
はい、そうなんですね、うん、兄貴は1日しっかりと取るというタイプなんですね、
は
い、
あとはですね、最近は結構ね野菜をたくさん食べるようにしてます、は
い、あ、いろいろ考えてますね。
そうですね、
うん、
あのもうそろそろねしっかりと体作りていかないと、あの健康維持できない状態なので、はい、しっかり頑張ってます、
はい
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はインターネット情報誌伊豆経済新聞の熱海市がもっとお仕事バスツアー開催へ、うん、宿泊体験と面接をセットでという記事から、このツアーの対象となる学生はツアーで体験できることから仕事の本質をしっかり見極めることが大切、こんな話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、このツアーで学生が、このツアーで学生を迎える宿泊業者の皆さんにとっても、自分たちが目指す経営の方向性をしっかりと学生に伝えて、未来ある学生の、ね、可能性をしっかりと探る、そんな、ね、いい機会にしてほしいなと思いますね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞く、うん、聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回は東洋経済オンラインから、うん、衣食住の変革で地方移住はもっと進むという記事、うん、静岡県内でも移住促進というキーワードはよく聞きます、うん、都会から田舎暮らしへという記事だということは分かるんですが、実際にどんな感じで進んでいるのか興味があったのでテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう、記事では、他地域から福岡市へ移住をコーディネートしている福岡移住計画の代表、菅大輔さん の、まあ、取材内容というのは掲載されているんですね。で菅さんは、現在、かつてオフィスを構えていた東京の 下北沢、そして自らが移住してきた福岡県福岡市の糸島と今宿に設置しているシェアオフィスを管理していて、東京のシェアオフィスには25組のクリエイターが居住、そして福岡の2施設には料理人、バスの運転手、漁師などですね、様々な職業の方が居住していて、今宿の施設のほとんどが移住者というふうに解説されているんですね。で東京で事業を行っているとコストが高く、このコストを回収するために大きな事業、事業を長時間労働で行うということが必要があるんですけれども、地方では程よい仕事量を短時間でこなすスタイルになり、仕事に支配されているという感じがなくなっていると話しています。で一方デメリットとしては、文化的な刺激が少ない、またはグローバルな教育施設がないという意見が上がっていますが、このようなことは自分たちで作り出すことができる、また格安航空会社が増えているので東京に行こうと思えば簡単に行ける、このような移住促進をしていくために重要になるのが居、これは居住の居と書いて居ですね。そして食、これも食べるではなく仕事の食、そして住まいの住、衣食住の3つ、福岡ではこれらを全て民間でサポートし、行政が後方支援をしている、移住を果たした、地方のですねスモールオフィスからまさにですね、全国や世界に発信する会社が出てくることを目指しているというふうに掲載されているんですね、
はい、
さてリナちゃんはどこか移り住むならここがいいなと思うところって何かありますか？
私はですね、前から住みたいと思ってる場所が2箇所あって、一つは茅ヶ崎なんですね。田舎でもなく都会でもなくというところ、で、あともう一つは旅行に行ってすんごく良かったんですけど、種ヶ島
な
んです。なんかゆったりとあそこを老後で過ごしたいっていうね、私の夢があるんですよね。
なるほどね、僕は別荘がね長野とか沖縄にあったらいいなというふうには思うんですけれども、三島を離れて移住ということはちょっとね今のところは考えられないというねぐらい、三島は大好きなんですよね。ただ近隣では伊豆市がまさに居住スペースとオフィスを一体化させた、施設を作って移住者を取り込もうとしている、この施設ですね、ドットツリーというのを計画しているんですね。で伊豆を元気にするというのがテーマで、このオフィス付き 2LDK の家賃がなんと10万5千円、これ結構格安なんですけれども、
はい、
このような格安家賃で入居するには視察を受け入れる、ビジネスマッチングを促進する、そして月に一度のランチミーティングに参加して、マルシェの開催を、お手伝いするとかですね、そういうねいくつかの条件というのが設定されているんですね。ただこのプロジェクトの中心人物はボイス Q でね、多分この話もしてると思うんですが、何度もこれ出演しているあの NPO サプライズの飯倉清太さんで、今この地域では大きな話題なので、リスナーの方もねこれご存知じゃないかと思うあの方も多いと思うんですよね。で現在、入居者募集中の案件なんですが、これね応募者からの問い合わせ内容がね結構今集まってるんじゃないかと思うんですが、
はい、
このね最初にこれをやろうと思って当初に設定した条件というのがきっとあると思いますので、こういうね条件や稼働してからのイメージというのをぜひねこう変更することなく貫いていただくというのがちょっとねポイントになるんじゃないかなと思っているんですよね。
そうなんですね、これ徐々にその条件に皆さんの条件とかお話を聞いて変えていくっていうのは良くないんですね、
おそらく、いろんな人たちのねその伊豆に対する思いとかが、
はい、
この施設になっているんですね。ただも箱を作ってやるっていうんだったら別にどうでもいいんですけれども、やっぱねこの施設で人がたくさん集まって住むようになるっていうで仕事ができる、ただそういうことだけじゃなくて、この施設でこんなことが起こったらとか、こんな風になったらきっと伊豆の活性化にすごいつながるぞっていうイメージをみんなで共有して始めてるので、
はい、
なんかねいろんな条件の変更とかをしないでですね、もうこの条件に合った人たちに入ってもらうっていうのを貫いてほしいなっていうのがちょっと私の気持ちでもあるんですね。
はい、わかりました。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地域への、移住促進の鍵、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、まずは仕事と 先住者の受け入れ体制を広くして上昇ということになるんですが、
はい、
実はですね、僕ね2005年に僕が個人的に、書いたですね、地域活性化の企画書というのがあるんですね。でこれ、僕の師匠であります高橋健康先生の実践企画書事例集という本に収録してあるんですけれども、はい、伊豆に移住者を 2% 増やして地域内の経済力を 1.5% 上昇させようというふうなね、そんな企画書があるんです。でこの時から企画書にも盛り込んでいたんですが、移住者促進の大きな鍵というのがまさに職、まあ、仕事なんじゃないかなというふうに思ってるんですね、はい、で幾ばくかの退職金や資産を持って移住してくる年配者というのが結構いると思うんですけれども、その人たちがね、その地域の未来に貢献できるということはあまり多くないと思うんですね。となると働き盛りの若手に移住してもらいたいというふうに思うわけですよね。ただ当然生活をしたり、それからまあ仕事をしてね、経営していくんであれば投資をしたり、事業を拡大していくための資金が必要になって、そのような仕事、またはね、そのような仕事になるようなね、お金になるような仕事がこの地域にあるのか、そしてまたこの地域でこなすことがベストなのかということって、結構ね、長く住み続けて、まあ、事業を継続してもらうための非常に大きな重要なポイントになるというふうに思っているわけなんですよね、
はい、
そしてもともと地域にいる人たちの受け入れ体制、自分からね、積極的に地域のコミュニティに参加できる人たちっていうのはいいんですけれども、こうなかなか自分から行けないという人がいるじゃないですか、
はい、
こういう人をですね、ちゃんとサポートする人がその地域の人たちの新たな人たちをね、どういうふうに迎えるかみたいなことというのが、また歓迎してくれるかみたいなことがですね、どういうこと、非常に大切なことなんじゃないかなというふうに思っているんですね。まあ実の部分ではやっぱりお金、そしてメンタルの部分では、まあ、地域との本質的なコミュニケーション、これがですね課題だということをしっかり意識して、地域の魅力をどんどんですね都会に発信していただきたいというふうに思ってますね。
そっか、うん、やりたい、こういうところで仕事をしたいっていう移住者の気持ちだけではなくて、うんうん、迎え入れる側、私たちもちゃんと考えないといけないということなんですね。
そうですね、
そっか、
うん、移住者を集めるのが大事なことではなくて、うん、集まった移住者の人たちが気持ちよく仕事を継続して住み着いてくれるということが一番大きな目的なのでね。
そっか、そうですね、
そこに何が課題なのかということをちゃんと考えていかないといけないということ。
ありました。また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。